トークディクショナリーの時間です。
では皆さんはその例のデンマークの風刺画の事件とそれに対する批判というのを見てどう思われました？ご自分だったらどうします？例えばアラーとムハマドを風刺画に使うなんてけしからん、それで傷つく人を怒る人が大勢いるんだからけしからんって言われたらどう思いますか？ご自分がもしそういうものを作られて、
でも文化が圧倒的に違いますけど、やっぱり偶像っていうものを認めない文化と、そのキリスト教のいわゆるいろんなアイコンをコメディアイコンとして、そういう偉い人を攻撃してきた文化とも全然水たぶらなんで難しいですよね。でなんか僕の方法としては偶像を認めないとか作らないっていう、だからその原理っていうかシステム的なところを笑えるんじゃないかなとかって思ったんですけど、それが何かっていうのはまだ分からないですね。あとちょっとひょっとしてご存知かもしれないんですけど、そのコメディを作れる環境ってやっぱり明らかになんかパワーポリティックスが絡んでたりするじゃないですか。だからああいうデンマークの新聞がああいうものを載せて、ノルウェーのキリスト教系の新聞がまた載って、でイスラム圏でああいうデモとか起こってっていう風になってきましたけど、それを抑える政治力がなかったわけですよね。それと絡むのかどうか分かんないですけど、ブッシュ大統領のいとこがコメディに絡んでるって知ってました？ブッシュ大統領のいとこが実はアトミックカフェっていうドキュメンタリーのコメディあるじゃないですか、あれのプロデューサーなんですよ。それでもっと言うとマイケル・ムーアのボーリング・フォー・コロンバインと、最新の歌詞911、あれのプロデューサーでもあって本当にブッシュのいとこで、名門中の名門、別にその一族の中では、正月に呼ばれないというようなことはないような、でなんかそのブッシュの大統領がそのパパブッシュがなんかその、大統領時代に、重要な式典とかあるじゃないですか。で息子の、ブッシュも、七時だったわけですから呼ばれるんですけど、その人もフラッと会場にいてブッシュの子座ってたりするようなですって。でその人のことが今ちょっと気になっていて、だから多分権力って一枚岩じゃないんですよね。ちょっと今イスラムの話がちょっとそれちゃいますね。
面白い。
だからコメディは楽しいものなんで、だたまたまブッシュは出来が悪くてあっち行ったんですけど、だから優秀な人は
コメディの、
そうだって最高に、だって おじさんがもう世界の最高権力者なんですよ。ということはものすごい面白いコメディ全然作れる環境ですよね。でその人がコメディを支え続けるっていう。
すごいな、すごいパラドックス。
高崎さんはいかがですか？広告っていう場ではなかなかないと思いますけれども、もしご自分で書かれて脚本とかで多くの人が傷つき話してって言われたらもうやめちゃいますか？
いや、どうですかね。とりあえずしばらくやめるでしょうね。
しばらく
いや、でもあれのニュース見た時に自分はだからそんなにイスラムのこともそんな深くは知らないし、どの程度のことでどのぐらいの人たちがこう不快な思いをするのかっていうのも全然わからないんで、ひょっとすると自分もやっちゃう可能性があるっていうふうにちょっと思って、逆にすごい怖かったんですよね。相手のこと知らない相手のことあんまり言っちゃいけないなっていうのは、知ってればさじ加減とかもあるし、逆にさっきの話と詰まっちゃいますけど、相手のことをちゃんと分かってると怒らせないようにギリギリのところで笑いが取れるというか、その辺が崩れないようにこう、イスラムをネタにって言われちゃうと、もう多分本当に知識がないんで触れないなっていう、逆に目の前で人が失敗してくれてよかったっていう感じかもしれないですね。
同じことはやらさせるって言われても今わからないんですよね。
そうね、置き換えとかっていう作業はちょっと怖い、別のものを生み出す可能性はあるよね。得意だけどね、置き換えはね。
あれは本当になんか物を作ってる人なら みんな自問自答したと思うんですよね。自分だったらどうするかっていう。多分メディアの人もそうだと思うんですけれども、自分のとこだったら載せるか載せないかっていう。これ一つ、世の中にタブーというものを、の存在を認めるかどうかっていう話だと思うんですよね。触れちゃいけないって。で今まではタブーってのはなければないほど進んだ社会だっていう認識もあったわけじゃないですか。でも実はそうじゃないのかもしれないっていう問いだと思うんですけれども、
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。